熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
Hello everyone, how are you?
I'm fine, thank you.
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、なんか雰囲気夏ですけどね。
もう今日ちょっとしんどい暑さでした。このなんか
ね、
湿度の高い、
もうね、暑いんで、まあ私比較的ね、室内にいるのですが、はい、まあでも風はまだ心地いいですね。
そうですね、風はね、かろうじてなんか途中から出てきた感じ。
なんかね、いつもだとやっぱりエアコン、エアコンっていう声がすぐ上がるんですけど、はい、なんかやっぱりまあご時世もありますからね、なんか窓開けてるっていうのがなんか昔っぽいです感じはして、ね、
そうですね、
うん、なんか僕も子供の時はエアコンはなかったので、
はい、
扇風機しかなかったんですよね。まあね、おんちゃんでもエアコンあるじゃない。
エアコンはでも特別な時しかつけてもらえなかったです。浴衣を着る前とか、 あとお昼寝の時間はなんかついてました、おばあちゃんの部屋の、
ね、
はい、
皆さんどうなんですかね。僕はもう完璧にエアコン世代ではないんで、まあ、扇風機と共に生きたみたいな感じですね。
あ、
はい、でよくあんまりやっちゃいけないけど、扇風機の回ってるところ指突っ込んで止める遊びとかね、
あ、ネットかぶせられませんでした、そういうことするから。
そうですね、危ないこと知ってましたね、
中澤先生がね。
今だって羽もないじゃないですか。
ですね、
指突っ込んだところでっていう、
スースーに指、
スースーに指、
腕まで行くぞっていう、
なんで風吹いてんだろうみたいなねのもありますけどね。まあ扇風機で育った、
はい、
そう、扇風機で育ったっていうのも
共によ
く夏のね、写真とかちっちゃい頃の見ると大体なんか扇風機映ってるじゃないですか。
ああ、そうかも。
そんなもんないですか。
ちょっと羽の色がさ、
あのブルーっていうか、
そう、紫とかブルーとかグリーンみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なんであんなあの時濃いでしょうかね。
いやでもあれはなんか涼しさの象徴じゃないんですか。
あ、そういうこと
なんだ。あと扇風機の前にこう紐みたいなね、
ああ
吹くとこうピーって、
あ、そうそう、なんか立つっていうね、
そうそうそう、
止めるとデロンってなるっていうね。
若い世代には何のことかわからない。
あれね、多分ね、電気屋さん行くとまだ見られるかもしれない。
ああ、あれね、
はい、
あ、そっかそっか、ありますね。
洗濯機、
あれはもう、ね、扇風機コーナー、すごい風吹いてるぞ的なやつだけど、
そうそうそう、はい、
なんであんなのついてたんだろうなと思ってね、家で使うのね。
あ、本当ですね、
うん、
家で、そうか
ね、懐かしいですね。
うーん、
でも、まあ、うち あの校舎によっては扇風機結構対応してるんで、
はい、
壁についてたりしてますし、
うん、
あと虫が入ってくるんでね、
おう、
この時期、
はい、
夜やっぱりなんていうんですか、塾って入りたい放題なんですよ、虫さんたちが。
あ、そうなんですか。
だって窓を開けてるじゃないですか、
網戸
で、網戸があるのもあるんですけど、はい、やっぱりなんか開閉して出たり入ったりするから、
あ、
やはり虫さんたちは
とても人と共に、
あ、すごい勢いで入ってきますので、
その
時にもう猛烈な業務用の扇風機を焚いてる、焚くって変だな、回してて、
はい、
その子たちのおかげで虫が入ってこない、
不安で戻されるっていう、
戻されるというもう塾あるある、うちは
すごい、
特に私どもはクラスっていうか授業がそれ個人個人なんで、うん、みんな出入りがそれぞれなんですよね、
はい、
なので一気に入って一気に出るっていうこともありますけど、うん、まあみんなの時間なんで30分単位とか、
はい、
10分20分で必ず誰か出入りするので、
うん、
そうするともうね、扉は閉めようにもっていう感じなんでね。
今網戸があっても、うん、その網戸の網あるじゃないですか、
はい、
網目をすり、
うん、
すり抜ける、すり抜ける、
はい、
すり抜ける小さいのがいるんですよ、
はいはいはいはい、
羽虫みたいな、
はいはいはいはい、
あれもね、家の中にちょっといるので、
ですよね、
入るんかいっていう。
まあでもね、
扇風機ね、いいアイデアです。
そうですね、
うん、
夏になるとね、虫も増えますし、
増えます、
まあ蚊も増えますし、
増えます
ね。僕ももう放送できないようなことをよく虫とたちと戯れてましたね。
わお、
はい、
少年時代、
少年時代、
あ、そうですか、はい、
放送していいか悩むような遊びもよくしてましたが、
あ、そうなんですね、
はい、それぐらい虫たちとご縁がありますね。
なるほどね、
はい、なので、まあ、扇風機見て思い出しました。
少年時代の。
そうですよ。もう自分も忘れてかけてたらなんかこう呼び起こしてくれますよね。
じゃあ毎年思い出せますね。
毎年思い出して、ね、
いいですよ。
でもなんかそういうのありません？ありますよね。
うん、物見て思い出したり匂いで思い出したり
します。なんかエアコンばっかり使ってちょっとあれだけど、扇風機の本当に旧式のね、うん、なんか扇風機見ると
昔を、はい、まだガチャンと押すやつね、
夏のいい感じを思い出させていただいて、はい、はい、まあそんな時ですね、
はい、
はい、そんなこんなで今日も番組を頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、まあこの暑い中、うん、暑い中って変だけど、まあ、扇風機もね、
はい、
話先ほどオープニングで盛り上がりましたけど、
はい、
準備がね、夏のいろんな準備がちょっと目まぐるしくてですね、うん、今この時代やっぱりネットでこう皆さんにもお伝えするじゃないですか、
はい、
検索していただかなくてもなんかうちの中澤塾とか英語スクラーに行って多分皆さんのスマホとか、
うん、
なんか出てくるようになってるんですよ、
はい、
比較的、
はい、
で見たくない人もいるかもしれないけどなんかこう調べれば特にですけど、うん、出てくるようになってるんですけど、やっぱり紙も大事かなと思ってね。
うん、
で今前もちょっとやったんですけど、花丸さんとかね、
はいはい、
フリーペーパーの、
はい、
それをね同じような感じで豊橋と、うん、まあ豊橋と横川田原ですよね、
うん、
岡崎、トヨタ、日清って全部作ってるんですよ。なので大変でっていうか、チラシだと、まあ、要は1個作ったらそれ配ればいいじゃないですか、
はい、
だけどフリーペーパーってそれぞれの地域の特性があるんで、フォーマットって型が違うんですよね。なので全員でそれを見て直したりとかしなきゃいけないんで、お祭りみたいなんですよ。
お祭りみたいな、
大騒ぎなん
です。そうですよね。
でさらに夏期講習会ね、うちもまあ、春夏って言って3ヶ月間ね、
はい、
やるんですが、うん、それが長いので、うん、長いというか、まあ、コロナもあるので、まあ、振り返りもできたりとか、あまり密にならないようにするということで、
うん、
まあ、要はみんなのスケジュールでこう組んだりしてね、
はい、
ただでさえ長いし、あと、まあ、速読とか英語速読とか、
はい、
まあ本当に図形の極みだとか、
うん、
まあ当然塾はもう言わずもがなで、英語スクールも今度家族でね、みんなで来れるようなコマを、
うん、
もちろん知ってる子ばっかりで授業を受けるみたいな、そういう企画をやったりとか、当然インターナショナルスクールはサマースクール、
うん、
で塾の方も実は学童で英語でやるみたいな形の塾図ステイっていう企画を今年からちょっとやって、
うん、
皆さんにいろいろ参加していただこうと頑張ってるんですけど、
すごい色盛りだくさんじゃないですか。
そうなんですよ、喋るだけだと盛り盛りでもこんなに盛り盛りなのに、
うん、
これを紙にして皆さんに説明していくというね。
すごい、
どう思います？
大変だと思います
ですね、
はい、
でまあ、大変っていうか、まあそれ仕方がないですけど、まあでもちゃんとやらないと皆さんにも告知できないので、
そうですね、
でそのためのそれを皆さんに周知いただくためのミーティングがあるんです。だからなんか年がら年中ミーティングしてて、でズームなんで、昔ってこうやっぱり会ってミーティングっていうのが通例でしょ。
そうですね、はい、
だからズームなんで、今日もさっきもやってたんですけど、日清とトヨタと、うん、まあ本部みたいな、三橋みたいなつなぎ方で、
はい、
画面上は同じなのに参加する人がコロコロ変わるっていうね、わ、うん、かります、
はい、
でなのでなんか前よりも忙しくなっちゃったんですね、
うんうん、
これはいいのか悪いのか、 まあいいとしましょう、う
ん、でもここでみんなちょっと大変だけれども、よりその新しい、ね、お勉強ができる子が増えたりとか、
うん、そうなんです、
ね、さらにパワーアップして進化の元になるので、うん、いいことだと思いますよ、すごく。
まあそうですね、うん、なので、まあ、またちょっとね、番組の最後にはね、ちょっとまたあの新規オープンする開校する話もしたいと思いますので、
はい、
まあまあ夏はそういう時期、夏前は特にそういう時期だなって、うん、ね、これでテスト始まりますからね、
はい、
ねえ、なんか本当年がら年中でも忙しいってことはいいことなんですけどね、はい、そんな中それに忙しい時に伝えるばっかでもいけないんで、はい、ちょっと方向先を変えまして、
はい、
今週もですね、はい、それでは
第2週目ということで、
はい、今週もコーナー行ってみましょう。出会いを求めて中澤先生。このコーナー、私が今まで出会ってきた生徒さんや私と交流のある方や人生で出会った多くの方、思い出に残る人をピックアップしてお話ししていきます。はい、いろいろ考えたんだけど、うん、もう本当に今私はおかげさまで恵まれていて、
はい、
いろんな人にこう会わせてもらってるんで、
はい、
誰っていうのを決めれないなと思って悩んだんですけど、
はい、
まあ、ただちょっとコーナーも始まったばっかりなんでね、うん、中澤塾とか英語スクールアニーの歴史を語るような話をしようかと思うんですけど、
はい、
うちって僕は、まあ、これでもう30年近くになりますよね、
はい、
30年って赤ちゃん生まれて30歳なんで、まあいいよ、いいお兄ちゃんなんですよ。いいお兄ちゃんって言うと変ですけどね、でも0歳の子が30歳になるっていうと30歳だけど、はい、うん、15歳の子だと45なんですよね。
ですね。
二十歳の子だと50なんですよ。
うん、
親父じゃないです
か。親父だ。
親父なんですよ。
親父です。
で、まあ、3歳の子でももう20代なんですよね。
成人してる。
そう。だから僕が初めて、まあ例えば3歳から知ってる子も、うん、もう何人も20以上になってるわけですよ。
そうか。
これって当たり前だけど本当親戚のおっちゃんみたいな気分で、
うん、
でも毎日会う親戚のおじさんってあんまりいないじゃないですか。
いないですね、
うん、でも毎週必ず会う、うん、塾なんてもっと毎日会ったりするし、うん、でもう本当にそんだけ会ってて今度大学とか行っちゃうともう場所変わるから会えなくなる、
うん、
で今度たまに会うみたいな、うん、なんか本当に親戚のおじさん近いんですけどね小さい頃よく会ったねみたいな。で3歳さんからだとまあ英語やって、まあ、大体幼稚園終わって保育、まあ、小学生になると、うん、で英語続けてる子もいれば塾に変わる子もいるしそのまま両方やってる子もいると、うん、小学校1年生から塾入るとですね、うん、高3までこの前見た卒業生の子12年間ですよね。
うん、
その前だから15年間。
うん、
どう思います？
そんなに長く頑張れるんだねって思います。偉いねって。
実は皆さんこう長い間塾から大変になると思うじゃないですか、
う
ん、
思う。
じゃなくても日常なんですよね。
あ、そう、特別な、だから特別な、頑張ってるんじゃないんだ。そうそうそう、
まあ、頑張ってますけど、うん、もう親御さんも信頼いただいてお任せいただいてるから、そういう長い子たちにとってその例えば何曜日の英語スクールアニーとか何曜日の中澤塾なんていうのはもう、うん、なんていうのはもう日課なんで、やるだ やめるだとか行くだ行かないだみたいな話はない。
そういうことか、う
ん、だからもう普通にもうやめるお気持ちを持っていただかないっていうのはすごいありがたいんですけど、うん、そういう空気感でもずっと通っていただいてる、
はあ、うん、
だから本当にそういうことがもう 何人もねそういう子いるんですけど、まあ全員が全員ね、じゃないんだけど、うん、でもね、まあ、小学校の頃から通ってる子で、小学校の先生だと小学校だけで終わっちゃったり、中学校は中学校の3年間っていう感じでしょ、うん、でうちは本当に英語やってて塾やってるおかげもあって3歳さんから見れるから、
はい、
例えば小1から昔から海塾当時から小1から授業やってるんで、
はい、
そうするともう いつもそうなんですよ。もう子供さん生まれたとか結婚するんだとか、
大きくなってね、
大きくなるんだけど、はい、僕のイメージの中では小1から知ってるんで不思議な感じなんですよ。
まあ、そうですよ、うん、だって近所の子が大きくなって高校生になるだけでも不思議な感じなのに。
そうなんです、
っていうことですよね。
でもね、やっぱりこう早くなってきちゃうんでね、タームがね、
は
い、本当に高校生のまでなんてあっという間で、そっからの人生とかもちくちゃ長いんですけど、 たまに会うんですよ。この前もまあ、その子は中学校の時来たかった子かな。で、ものすごい成績上がったんで、
すごい
先生のおかげとか言ってましたけど、
はい、
人生変わったとか言ってくれたって子がいたんですけどね。
すごいな。
でもね、10年ぶりぐらいだったんですよね。
お
新幹線降りたら
結構久しぶりだった。
声かけられて、
うん、
はい、あんなとこで中澤先生とか言われるとびっくりしました、ね、まあ多いんですけど、
はい、
そういう子でもそれでも10年前で、在籍はそういう子は1年とか2年ぐらいかな、うん、2年ぐらいかな。でも別に長いから短いからってことじゃなくて必ず心に残ってくれてるっていうね、ありがたいんですけど、もうその子にとって塾っていうとうちの塾を思い出してくれる。だから非常にねそういう話が、多くて嬉しいなと。
そうですね、
だからなんか子供の頃のイメージともう30近くなっちゃったりとか40近くなっちゃったりするともう全然話が違うわけですよ。わかります？
だと私言うと多分その小1とか小2から知ってる、幼稚園一緒でもいいんですけど、と大人になってこの年になって再会した感じってことですよね。
そうそう、近いですね。
老けたな。
老けたな。
お互いに。
お互いに老けたなですよね。でもやっぱり比較的長く預かってもらしてる子たちは一貫性があるので、まあいろんな意味でこう成長が見れてるし、大きくなってからもまあなんていうのかな、もうお家から本当に大学行ったりとか就職するみたいな感じでうちを卒業してってくれるような感じなんで、非常にこう僕としてはこうなんかなんていうのかな、塾冥利というか、
いいですね。そうですね、
つきますね。
やっぱそこでやっぱりこう先生ってこう呼び止めてくれるっていうだけでもやっぱ嫌いな人呼び止めないじゃないですか。むしろ、まあ、うわってなって、うわちょっと行こうみたいななるじゃないですか。それあえて気づいてない人を呼び止めて、こう関わろうとするっていうのはやっぱりそれだけ先生に感謝の気持ちだったり、やっぱりこう、はい、嬉しい好きだなっていうそういう思いがあるからこそだと思うので、
まあ、あとね何気に僕はすごい懐かしい感じがするんですが、お母さんとか生徒さんは大概ですね、向こうからこっちっていう意味で言うとチラシとかね、ホームページだったり僕も検索すると出てきたりするから、見てるんですよ。
ああなるほど。
だから中澤先生だねとか、お家で喋ったりしてるらしいんで、たまにね、だから向こうはまあ見てる人なんですよ。だからその僕は10年ぶりで会っても、向こうはどっかで話しててくれてるっていうこの嬉しさ。
そうですね、
なんか久しぶり感ある、あったの久しぶりみたいなことよく言われるんですよ。あったのって紙で見てるみたいな、
今時のね、ズームでばっか見とったけどっていう、あったら久しぶり
みたいなね、あったら久々みたいなね、紙ではいつも見てるけど生 は久々とかね、
確かに
本当にリアルであったみたいなね。
花丸持って帰ってきたよって言って、どこ行くってピラピラって見てて、あれ先生じゃんみたいな感じってことですよね、花丸
だから、まあ、もし聞いてる方でね、気使ってくれる方もいるんですよ、覚えてないんじゃないかとかって。
でも分かる、その気持ちは分かる、
分かるんですけど、もう申し訳ないぐらい覚えてるんで僕。
おーすごーい。
比較的覚えてる方です、
ね、申し訳ないくらいって、
だからもう気使っていただかなくても大体こう覚えてる、
分かってるよって、
はい、分かってる、分かってるし、お母さんも覚えてるんで、
あなるほど、
はい、大体もうまあね、だいぶ経ちすぎちゃうとね、なかなかこう接点ってないんですけど、言っていただければもう本当に、はい、でも本当にどこ行ってもお会いできるんで、本当その辺の本当コンビニ行けばね、バイトしてるし、
ああそうですね、大きくなったらバイトするもんね、
買い物してれば出会うし、
あ
駅に行けばっていう見ね会うし、もう本当にありがたいぐらいいろんな方知っていただいてるので、
そうですね、それでますます増えてるわけですからね、
そうです
ね毎年とかね新しい子が入ってきてる、
まあまあ今は現場はあんまりやってないので、まあなんとなく僕とか分かる人もいると思うんですけど、やっぱり僕私が一番こう現場出てた頃のね、人たちは、はい、特にいろいろお声かけいただけるんで、
なるほどね、
はい、まあ今日はねちょっと懐かしの、まあ3歳から高3まで通って18年間、
15年間ですね、
その後で大学行っても英語習ったりして20年ぐらい来たりしてね、
すごいな、
20年ってなかなか長いよ、
長いですよ、
長いですよね、うん、僕同じ自分ですら同じ場所でやったっていう経験っていうかね、そんな長くないから
20年同じことをやったってことがないです。
あります？
ないです。
皆さんありますか？
生きてきたぐらいです。
20年間通い続けた、
ないですね。
学校でも変わりますもんね、場所ね。
そうそうそう、
同じ場所に行くっていうね、
ないな。
ないでしょ。
ないな。
だからすごい貴重なことしてさせていただいてるんだな
って。待って、ないよな。本当ですね。
うん、まあ近所のスーパーとかね、
すごい考えてる。はい、
そういう感じですよね。
ですね、
うん、よく買い
物行く。でも住居変わったらスーパーも変わっちゃいますもんね。
そうそうそう。
はあ、すごい
ね。え、なんかすごくそういう思うと、
うん、
なんか本当にいろんな出会いって大事だなって思います。
そうですね。
うん、まあ、また今日のキーワードは、
うん、
ラジオ聞いてる方もちょっと僕のイメージが分かんない場合はどっか探していただいて出てくるので、
うんうんうん、
はい、まあでも想像で撮っときたい人は探さなくても大丈夫。
あれよ、YouTube で本気ダンス動画って見ると、うん、もう初っ端から踊ってる先生がまず見れるんで初見で踊ってる。
イメージが分からない、ね、なんだろうっていうね、はい、まあ、そういうイメージも大切にしていきたいと思いますのでまあもし何かあれば皆さんお声かけしてください。
はい
はい、よろしくお願いします。待ってるよってことで、はい、待ってるよってことで今日はそんな思い出を話させていただきましたはい、以上出会いを教えて中澤先生のコーナーでした。
こんにちは。は
Hello。
さようならは
See you。
どうぞよろしく。は、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。えいえいゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us。
思い出に浸ってみましたが、
はい、
もし皆さんもね、長い間通ったとかあるよみたいなとかあれば、うん、ぜひメールいただきたい、教えていただけると嬉しいななんて思います。
そうですね、
はい、なかなか考えても浮かばないもんです。
全然浮かばない。もう、ね、6年言って、小学校6年間通った学校ぐらい。
10年縛りとかにしたらほとんど難しくない、
うん、
だからよく習字教室とかね、空手習ってたとかあるじゃないですか。ああいうとこも結構長い目だと思いますよ。
私ちょっと長続きしなかった。
ああ、そういうタイプですねまあ僕もその人のこと言えないですけど、
長くて3歳から始めたエレクトーンを5年生でやめてるから、
うん、
でも10年経ってない、8年ぐらい、3、4、5、分かんないな。
僕も小6から始めたピアノ、中1で終わりましたよね。
え、小6から始めた？
小年長さん。
あ、年長さん、あ、
年長さんですけど、それでも、ね、でも同じとこ通ってるわけじゃなくて教室変わったりしてたんで、
ね、あ、なるほどね、
また違いましたね、はい、ちょっとクイズみたいになってますけど、
はい、
思い起こしていただ
ければ。すごい気になってる今、ね、自分の中の
皆さん、ちょっと思い、いいきっかけで、
ね
ね、
もしくは自分の人生の中で一番長く
通った
場所ね、
場所、
うん、
でも大人になったら
会社、
ご飯食べるとことかね、そういう、こう、毎日行く喫茶店とかさ、そういうの、
営業の人とか休憩中にちょっと毎日寄る喫茶店ね、
毎日ランチ食べてる、1週間に1回行ってるなとか、そういうのじゃないかな。
よく勤続20年とかね、勤続な、
まあ、会社は行きますね、
なったら会社は辞めない限りね、
会社は行きますね、
うん、
まあ、結局会社にも立ち戻ってしまいましたから まあ、僕もそういう意味で言ったらあの中澤塾にはずっといました。
そうですよね、
はいはい、そこまで言っちゃうとね、
うん、
はい、あの、
まあ、勝てるものはない、
また、
はい、
また皆さんメールください、お願いいたします、はい、せっかくなんでね、ちょっとたまには開校のお知らせで、
はい、
もうあの本気で決定したのが、マインクラフト、
はい、
プロクラの教室、
あ、はい、
なんと豊橋で開校決定しました。
お、すごい、
どんどんどん
やっと終わってましたよ、みんな。
やっと開校しました、ありがとうございます。
だって日清の方でしたっけ、遠く行ってたんだね、
日清と旭川岡校って言って、うん、ちょっと名古屋ドームの近くですね、で開校してて、もう猛烈に体験来ていただいて、もうびっくりするぐらい体験で、今もまだ毎週来てるぐらい。
おー、その中にもちろん豊橋から来てるっていう人もいっぱい。
豊橋から体験は遠いね、
やっぱ遠い
よね、遠い。なので豊橋で、あ、もう申し込みでもうやる前からやりたいっていう人何かいるんです。
あ、もう体験とかじゃなくて、うん、もう
やるからみたいなやりたいっていう人がいっぱいいて、
はい、
で、あの、まあ、豊橋でちょっともう急遽開校、
満を持してい つからですか。
ですね、8月開校なので、はい、7月に体験会めっちゃやります。
お、
もう山ほどやりますので、
はい、
またあのスポット花丸とかホームページを告知しますけど、
はい、
もう聞いたよってことであれば、あのアニーグローバルエデュケーション本部校ですね、
うん、
あの西向きにありますけど、そこで開校しますので、
はい、
お声かけいただければ、予約して、まず体験会から、
うんうん、
やっていただけるように用意します。
一番年齢が低くて、いくつから参加できる？
年長さん
から。
一番上だと中学生もやってますね。で、初級、基礎と初級だったかな、講座があって、
はい、
で、まあそこに参加いただくんですけど、まあ体験会だけで結構、まあ要は一気にやれれば数回で済むんですけれど、うん、もう少人数制でやってるんで、
はい、
まあこういう時期
コロナで、
そうそうそう、はい、なのであんまりたくさん取れないので、どこでもたくさん回数があるという。
そういうことですね。
そうなんです。
でも安心安全でそれでいいと思います。
もうそういう対応で、もう皆さんがやってほしいってご要望が、もういつ開校するんだ、
うん、
いつから始まるんだってお声かけが本当多くて、
はい、
で、物の仕組み研究室って言ってロボットのプログラミングもやってるんですけど、はい、まあやっぱマインクラフトは、うん、でお家でやってる子多いみたいなんで、
すごい。
だけど学習勉強としてやってる子が圧倒的少ない。
遊び
まあそうだね、やっぱゲームというかね、まあ、ゲーム作っていったりするってことを言うと、うんうんうん、やっぱりその今はその世界を作り出し、そしてそこに関して自分がどうしてそうやったとか、自分のこう意見を言えたりとか、やっぱりその単純にそれをやるだけじゃなくて、
うん、
自分の考えをちゃんとこう述べる場にしてみたり、
はい、
かなりこう勉強特化した本当今世代のプログラミング教室ですね。
なんかもうお勉強じゃなくて、うん、そのなんか人格というか一つのこう人間としての何かこう柱となるようなところまで、
うん、
養えれるよう な、
うんうんうん、
なんかそんな感じですね。
そうなんですよ、うん、なので基本的にはまあそういうことにやれるっていうのは非常に嬉しいことだし、
はい、
まあ皆さんに多くね参加いただけると、やっと開校しましたので、
いやどれぐらい、まず日清とその名古屋ドームの近くで開校したのっていつからでしたっけ、
うんうん、去年の12月と2月ぐらいですかね、
うん、じゃあ半年、
はい、
ちょっとか。
体験だけだったらもう何百人も来てんじゃないかな。
お待たせしましたですね、
うん、いやでもマインクラフトの教室で本当に僕はもう全国から一番いい教室選んできましたんで、
おお、うん、
プロクラは本当にすごくいいと思います。
なるほどね、
うん、もうプロクラって覚えておいてもらって、
はい、
これに関しては私本当にいろんなの、まあマインクラフトベースのものありますけど、
うん、
まあこれは僕の意見ですよ。皆さんそれぞれやられてる場合もあるので、僕が一番いいと思って来てますので、
うんうん、はい、
まあそこに関した自信があります。
すごい、
うん、でも
楽しみですね、
うん、まあそれはあくまでもやっぱりこうなんで子供たちの成長とか、
うん、
持ってるものを本当引き出してあげるとか、で日々そういう風に触れてるもので本当に興味があるもの、
うん、
だってこれからねグローバルで戦いを挑んでいくわけですから、
はい、
戦いって言っちゃいけないけど、
まあ、でも
まあ勝負ですよね。
そうですよ。
その中でやっぱり英語、
うん、
ね、英語で考える力、そしてそれを自分で実践として形にする能力、これは本当に欠かすことができない。
最強ですよ、それ身についたら。
いやでもね、うん、日本って本当にその、まあ、学校云々っていうところで言うとそのやっぱり日本の良さっていうのはまあ一律こう標準化というかね、うん、やっぱりちゃんとこうみんな同じようにやっていくっていうのがあるんで、うんまあ、アメリカとかやっぱり長所進展とかやっぱりこの海外そういう傾向が強いから、
はい、
伸びる子は伸ばしていくみたいなところがあるので、はい、飛び抜けていっちゃってること多い、まあ、日本も最近その傾向ちょっとありますけどね、
うん、
だからそのなかなかこうあの飛び出していくっていうことができにくい
ん
で、うん、特に島国ですからね。
そうですね。
でいくらでも飛び出していただけるようにですね、はい、もう準備していくと、まあ、そういう能力で本当に活躍できると、うん、本当にもっと実践的に世の中に貢献できるし、
うん、
いろんな社会貢献できる人間になれるし、まあ、その社会の中でこういろいろ動ける人になれるかなというふうには思いますね。
なるほどね、
うん、まあね僕は塾始めたさっきの3歳の子たちそう思って提供してたわけじゃないんですけど、
うん、
最初はマインクラフトがないですから
ないですよ、
うん、ないんですけどもうこうなってしまいましたんでね。
ただ
うん
私ちょっと小学1年生2年生の勉強ちょっと甘く見てたんですよ、
はい、
まあ足し算とか、
はい、
だし算数でも、
うん、
まあ親でも教えれるらって思ってたんですよ、
うん、
で今娘が1年生で、
うん、
これでひらがなのテストと7月に算数のテストがあるんですね、はい、1たす1でつまずくっていうことに私はつまずいてるんですよ。どうやったらわかるっていうところで、
うん、
2たす1もつまずくっていう、
うん、
だからそこに私はつまずくっていう。だから本当に、教え方ってすごい難しいな
よくあるんですけど、はい、計算は理解させるのは後付けでいいんです。
ほ
う。あのね、1たす1なんで1たす1なんていうことを教えてる日が暮れますから教えるものではないです。
あ、そうなんだ。
あのね、計算とか世の中にもあるもの、じゃあなんであはあと読むのみたいなことやりたければあとやればいいんです。
はい、
1たす1は1なんです。だから、うん、2なんです。ごめんなさい、うん、僕間違えちゃった。
大丈夫です。
で2たす1は3なんです。でそれをまず覚えましょう。
なるほど、ね、
いいんです。あのなんで1たす1になるかわからんって言った時はそれはでもそういうルールでも世の中決まってる。それはもう動かしようがないんです。
覚えてって。
そうです、覚えるしかないんです。でなんで知りたかったらもっと上の自分がいろんなことを学んだ後土台にして、うん、そこから考えていけばいいんです。だ早いんです。それを親御さんはすごくやっぱり気にされてやりたがるけど、
う
ん、でもそれやってたら土台できないからずっと考えれないよ。
だからね、もうやっぱ1年生から塾だなって本当に思いました。
い
や、
つまずいてるんじゃないんですよ。親御さんがもっと割り切っちゃった方がいいです。
わかりました。
こんな終盤にものすごい重たい質問しますねまとめづらいったらあれしないまあ、そういうことにも中澤は対応しますので
ありがとうございます。
はい、ぜひまたこの質問またね、
はい、
いい機会があったらゆっくりさせて
答えたいと思いますので。何でも聞いてください私に。
あ、なかなかねのんちゃんの振りはハードでしたね今日はね。ということでまとめますと、マインクラフトも開講します。
はい、
プロクラよろしくお願いいたします、
はい、
速読講座のキャンペーンもやりますし、もりもりたくさん夏は元気いっぱい頑張っていきたいと思いますので、
はい、
またよろしくお願いいたします。
お願いします。
放送の方もね皆さんよろしくお願いします、
う
ん、
そうですね。
はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye。